夏真っ盛り
バブルビー
ミニの
これ
食えますか。
これ食えますか。
はい、158回
158、
はい
はい、
誰か聞いてんですかねこれ。
誰も聞いてないと思って喋ってます。
てか YouTube に上げてくれよ。去年撮った回もまだ YouTube
上がって
ないよ。また上げ
ましょうか、うん、
今回からあれですね、うん、撮ったらすぐもう YouTube も上げる
というか YouTube をメインにしてもいいかもな。
いやもうそうですよ、
ねね、
ポッドキャストメインにしてる人なんてもういないですよ。
もういない。YouTube にしましょうもう、
うん、YouTube メインになりました今、うん、
今はい
はい、てなわけで158回は前回157回はバブルビーの近況ということで、
うんうん、
京都での生活とかライフスタイルの変化であったりとかをお届けしましたが、今回158はミリーが最近、はい、うん、今年何やってるのかと。
何してるんですかあなた。
何ですかね。家にいますね。
家にミリーはのファンは、
はい、
ミリーが SNS とか全く書かないから
書いてます
ね、何をしてるか全くわからないと思う、
うんうん、だからまあその辺の話を今日ちょっとしとこうかなと思いまして、うん、まあ、とりあえず活動はですね、
うん、
去年の暮れぐらいからスラッシュキックという、
うん、
新しいスピードコアのサブジャンルをでっち上げまして、
でっち上げ
でスピードコアって従来のってまあ早すぎたりとか、うん、BPM バラバラだったりとか、
うん、
あと音がでかかったり小さかったりとか、うん、まあフロアでかけるのは全然適してなかったんですよ。
まあそうだろうね。そういうユースじゃない
んだよね、うん、それゆえにこう拡散力が低かったのかなと、
うん
うん、もう誕生して20年以上経ってますけど、うん、未だにまあ極物ジャンルじゃないですか、
うんうんうん、
でまあこれをちょっとそのまあ極端な話ですけど、ウルトラみたいな、うん、でかいフェスティバルとかで、
うん、
かかるとこまで持っていくにはどうしたらいいのかなっていうのをずっと去年考えてまして、でまあ暮れぐらいからぼちぼち形になって、それがスラッシュキックという名前にしたんですけども、
うんうん、
まあ BPM 固定にしたんですよ、
うん、
300で。
あ、300固定、
うん、300だとギリギリ体でリズム取れるんで。
どんなもんだ300。でも早いでしょ。どんどんどんどんどんどんどんどん
どんどんどんどんどんどんどんどん、まあ膝でリズム取れるぐらい、
はいはいはい、
でずっと300だとやっぱきついんで、
うん、
まあ途中、まあ、今一番多いパターンは150で始まってドロップで300になって150で、ブレイクに入って、
うん、
で、まあ、300にまたドロップで150で終わるパターンが一番多いんですけど、
うん、
150ゾーンを半分ぐらい半分以上設けて、
うんうんうんうん、
普通のクラブミュージック EDM とかとつなげる程度のがの部分と、
うん、
そのドロップ一番ベースが入るところですね、
うん、
下が一番鳴るところを300でやるという、
うん、
そういう感じの、
うん、
まあジャンルというか仕様に近いんですけど、
うん、
いいか、
うん、
内容的には、
うん、
で音圧も昨今の EDM に全部、
うん、
まあ、大体 RMS 値、まあ、専門的な話になりますけど、
うん、
平均音圧でマイナス3-4ぐらいに合わせて、
うんうん、
で音質とかもまあ最近ちょっとハイが強めの方が多いんで、
うん、
ハイ強めにしてくっきりこう分離感がいい曲にして、
うん、
でまあ低域も、
はいはいはい、
うん、高めにしてっていう感じで、
うん、
まあ通常の普段でかいフェスとかで流れてる EDM と同じぐらいの音質に整えたものを今、まあ、量産まではいってないんですけど、
うん
うん、そこをメインでちょっとしばらくやっていこうかなっていう感じで、うん、
でコンピを
コンピだ、はい、自分の個人のリリースも何枚か出してるんですけども、
うんうんうん、
まあ、スラッシュキックマストダイっていうコンピが今メインになってますね、
うん、
でまあ本当はね、CD メインじゃなくて配信メインなにしてこうと思ってるんですよ今後、
うんうん、
やはり CD だと日本でしか買えないわけじゃないですか、
うんうんうん、
でやっぱりその海外のでかいイベントとかでかけてもらうとしたら、
うん、
海外の DJ に拾われないといけないわけですから、
まあそうね、
まあ、海外の配信、うん、ビートポートであったりジュノダウンロードか、
はいはい、
うん、であったりとかトラックイットダウンであったりとか、
うん、
ああいう海外の DJ 向けの配信サイトとかをメインでやっていければいいなっていうのはまだ追いついてないんですけど、
うん、
うん、まあ、それを今メインで活動してる感じですね。
なるほどね。 CD も作る？
CD も今のところ一応まだ同人はやってるんですけども、
うん、
まあ、今後ちょっとどうなるかっていうか、それこそ先週バブルビーが話した通り、
うん
うん、CD 同人依存をこの先続けても多分、
うん、
なんだろう、まあ一定数は出るとは思うんですけど、うん、あんまり拡散性がないかなと、うん、同人の中だけでしか、うん
ね、
うん、閉じたその何ですか、
全国流通とかはしてないんだ。
してますよ。
してる。でも倒れ方も変える、
うん、もちろん。
あ、そうか。
とはいえやっぱコミケ発信のものっていうのはどうしてもその同人っていうゾーンから出られないんですよね、うん、
なるほどね。
なんか、
うん、
でもっと一般にアプローチしていきたいと、うんうん、でアニメジャケットやめたんですよ。
うん、
うん、やっぱりあのコミケで売れるんですけど、
うん、
一般の方が手取ってくれないんで。
まあね、うん、その中のもんだもんね、
うんうん、なのでまあ今後、うん、一応今仕入れ出してますけど、
うんうんうん、
どうなっていくのかなっていうのはちょっと、
うんうん、
流れを見ながらって感じですね。
なるほどね、
うん、
アニメジャケットやめたっていう、
まあ、完全にやめたわけじゃないです
けど、ミディは元から違うもんね。ミディの作品はアニメジャケット
ジャケットですよ。
えアニメじゃないでしょ。
いやアニメジャケットです。
アニメジャケットなの、
うん、
いろいろなかったな、コラージュみたいな
のもあったし、
うん
うん、アニメジャケットも、うん、そこら辺はあんまこだわりなかったのよ、うんうん、俺が好きな絵をただジャケットにしてただけだったので、
うんうん
うん、
そのスラッシュキックのコンピはそうじゃないっていう、
うん、より一般受けを、一般受けっていうか別に売れたいわけじゃないんだけどね、
うん、
ただ拡散したいんでスピードコアっていうものがあるんだよっていうのを、
うんうん、
そうなると一般の方が手で取りやすいものにした方がいいなっていうので、うん、スラッシュキックに関してはアニメジャケット避けてますね。
うん、
まあ、別に俺個人のミディのアルバムとか今後もアニメジャケットでもいいんだけど、
うんうん、なるほどね、
うんうん、まあ同人依存からちょっとまた、うんうん、今は離れてきてるかなっていう感じで、うん、
なるほど、
いろいろちょっとね今年に入って変わりまして、まずライブをやめました、
う
ん、はっきり、
うん、
今後ライブしませんってわけではないんですけど、
うん、
現状あんまり意味を見出せないですよ、
うんうんうん、
なのでちょっとリリース中心の活動に何年か行こうかなと、
うん、そうね、最近見ないよねミディのライブ、
うん、
イベントの東京のハードカーのイベントとか
で、ね、まあ、断ってますからね。
あ、
うん、まあ、あとはほら若い子、
うん、
ああいうほらイベントってやっぱはっちゃけてなんぼじゃないですか、
うんうんうん、
で若い子中心の方がいいわけですよ、
うん、
そこにこうおっさん、しかも顔怖い顔のおっさんが
それはだって昔からそうだよね、
うんうん、そうなんだけど、
うん、
まあそれもやぼかなと
そう
気遣わせたくもねえしなっていうのももちろんあるんですけど、
うん、
あと俺個人がまあそれほどライブに対してもともとそんなに、
うん
うん、興味がないまではなかったけど、 もちろん面白かった時期もあるんだけど、
うん、
まあそこまで
そこまでライブライブっていう感じじゃない、
うん、執着はしてないんですよ。
なるほどね、
うん、
曲を作るのがメインみたいな、
もともとそうなんですよ、
うん、
僕は、うん、たまたま、うん、エクアドとかでレギュラーで出させていただいてたんで、
うん、
なんとなくライブ活動続けてましたけど、もともとそんなにライブをやりたいという感じでもなく、
うん
うん、
なるほどな。
でまあもう年も取ってきたし、
うん
うん、現場は若い子中心に、
うん、
頑張ってもらって、
うん、
まあ、リリースにちょっと専念しようかなと。
なるほどね、
うん
うん、
まあ、それが仕事面というか、まあ、ミディとしての活動、
うん、
最近の活動ですね。
なるほど。
でプライベートがね、
うん、
プライベートの方が最近ちょっと面白くてです、
うんうんうん、
VR がすごいですよ。
来た、
あなた
VR
知ってます？
知ってますよ知ってますよ
VR 何の略ですか？
バーチャル、
ボケろよ
バーチャル
バーチャル
バーチャルなんだっけ
バーチャル
バーチャル
何にも出てこない R で面白いことは出てこないか
出てこない
出てこなかった
出てこないですね、
まあ、バーチャルリアリティ、
バーチャルリアリティ、
まあ、最近 VR って、
うん、
テレビでもよくやってると思いますけど、
そうですね、
まあ今年に入ってからですか、
うん、
まあ、VRのそのヘッドセット自体は3年ぐらい前からぼちぼち市場に出回り始めて、
うん、
とはいえやっぱちょっと敷居が高かったんですね、
まあ、高いからね、本体が高い、
本体が高い、ね、今バイブ、HTC バイブで11万、
う
ん、2万か、
はいはいはい、
そのぐらい、
ね、
で PSVR もいい、
うん、
まあ8万ぐらいになったとはいえ、うんうん、品薄で相変わらずいまだに手に入んないっていう、
うん
うん、大人気で、
なんかスマホをガチャって刺すだけのやつやつ
あるじゃないですか、あれも、ギア VR とか、
うんうん
うん、ああいうのは結構すごいみたいですよ、何百万台ぐらい、
あ、
うん、まあでもみんな
やっぱり
エロを見てるみたいですけど
エロを見てる、
うんうん、エロのその AV の VRAV が最近すごいみたいで、
うん、
月算150から200ぐらい新作が各メーカーからうわー出てる感じなの、
うんうんうん、
エロは今 VR すごいやつ、スマホですね、スマホのエロ、
なるほどね、
うん、
それエロは実写、
実写、
実写でしょ、でそれは立体視っていうことでしょ、
うん、そうですね、
立体で撮影したのを VR で、
うん、そうそうそう、だからまあ VR とは厳密には言えないんですけどね、あれは、
え、どういうこと、あの俺は見たことないんだけど、
うん、
VR って顔を動かしたらその景色が、
それが VR なんですけど、あの要はその視点は固定なんですよ、
あ、そうな
の、見回せるんだけど、
うんうん、
自分が動けるわけじゃない、
うんうんうん、
例えば女優さんが目の前に立ったらその後ろに回り込むことはできない、
できないね、
うんうん、だから固定視点で女優さんにいろいろされる AV っていうのはものすごい多いっていうか、
うん、
それが中心なんですけど、
うんうん、
だ厳密に言うと VR ではないんですけど、まあそうだね、すごいよくできた立体 3D の AV が今大ヒットしてて、うん、でまあそれももちろん面白いんですけども、うんうん、やっぱりその本当の VR、うん、自分がこう動き回れたり、うんうんうん、その例えばそのゲームの世界に入って、うん、あっちに行きたいこっちに行きたいができるとか、うん、それがね今、うん、非常に熱い、
うんうん、
で今年の頭1月にですね、うんうん、まあシャープネルあの VR の世界に行きますって言ってライブ活動を停止したじゃないですか、はい、去年で、
うんうん、
でまあどういうことかなと思ってたんだけど、うん、まあ JR のところシャープネルね、うん、JR がまあオキラスリフトの DK2 が余ってるんで、うん、使えますかって言って、うんうん、貸してもらったんですよ、
うん、
で自分でまあその VR のいろんなアプリを落としてやってみたら、うんうん、びっくり、
びっくり
おじさんびっくり
面白い
面白い
面白い、
うんうん、えどこでここって要はそのいきなり知らない世界に放り込まれた感じになるわけですよ、見回して動き回ってすげえなこれはっていう
めちゃくちゃ高いところに立ってるとかね、
うん、そうそうそうそうそうそう、なんか向こうからなんかやってくんだと思ったらでっかい恐竜でうわーってなって恐竜にまたがれたりとか、であと巨大ななんか電子の巨人みたいなのがこう、うん、うわーってやってきて、
はいはいはい、
踏みつぶされるとか、うん、これはとんでもないもんが出てきたなと、今年になっていきなり VR のやつが加熱してしまいまして
お、うん、
で、まあ、SLS で見ないって言ったじゃないですか、
うんうん、
VR がやってるから
VR ばっかりやってるから
そう興味なくなっちゃった
なるほどな、 VR がメインになってしまった、うん、
まあ、今年だからプライベートは VR ばっかやってますね。
あそう、
うん、
へ
あとカスタムメイドとかもやってますから。
そうなってんの、
うん、あの自分の好みのメイドさんを作ってみたいなエロゲがあるんですよ、うんうん、カスタムメイド 3D2 っていうのが、
うん、
それも VR が対応してるんですよ。
うーん、
自分の作ったメイドが目の前にいるんですよ。
おお、うん、なるほど。
おおすごいな、見つめ合って恥ずかしくなっちゃってヘッドスレ取っちゃって恥ずかしい
恥ずかしい。へえ、なるほどね。
その VR 熱が今非常に高まっております。
おー、これから VR で何かするかもしれない。
まあそれはちょっといろいろ考えはあるんですけど、うん、まあ何の形にもなってないんで、
うん、
まだ貢献するのははばかれるという。
なるほどね、うん、何かしたいなと思ってる。
まあ、でもシャープネルの後追いに完全になりますけど、
はいはいはい、
VR 空間で何かができたらいいなとは思ってますね。
うん、
うん、
ね、
ライブやんない代わりにね、
ライブやんない代わりにVR 空間でライブってのもありかもしれない。
そういうのもね今後多分あると思う、うん、流行っていくと思うんですよね、
うんうん、
で思いのほかね、まあ僕は的には第2期 VR ブームだと思ってるんですけど、うん、最初にオキラスリフトとか出た頃っていう3年ぐらい前ですけど、その時も一時的にわーって盛り上がったんですけど、
うん、
まあ何せ物がないからみんな高いし買えないし、
うんうん、
でメディア盛り上がったんだけど、うん、一般ははあすごいのが出てきたなぐらいで終わって、
うん
う
ん
う
ん、
で今っていうのはスマホで VR も見れるようになってきたから、
うん、
あの一般のそのキャズムでいうところの、うんうん、何ですか、
他人みたいな
アーリーマジョリティ、うん、が、食いつき始めたんですね。
あ、やっと来た、
うん、ようやく、
はいはいはい、
うん、ですごいですよ。なんかあのアイドル系の、うん、ね、方たちとかが、うん、その CD のおまけに VR の、
うん、
その目の前でライブして歌ってくれるみたいなのをつけたりとか、
うん、
V6 もこの間やってましたね、目の前で V6 が演奏してるみたいな、
はあ、
そういうのも増えてきて、あと、うん、各大手の企業、うん、これねサロンパスが VR なんかサロンパスみたいなのやってて、うん、やったことないですけど、うん、どういうのかなっていう、
うん、
あとアニメとかでも、うん、なんですか、そのアニメのキャラが VR で横にいるとか、
うん、
そういうのどんどん各企業はお金出して作り始めてまして、ね、うん、ああ第二期だなっていう、
なるほど、
いよいよ盛り上がってきてるなっていうね、うん、
さっき の, そのエロとかで、うん、まあ、その回り込めないって言ったけど、
はいはい、
回り込めるんだったらすごいよね。
それを ね, あの海外の、ね、VR ガールズっていうサイトが今実験的に始めてます、うん、
へ、
実写の、
うん、
まあ、女性を 3D スキャンして、
うんうんうん、
VR 空間の中に表示して、
うんうん、
もう四方八方からこう眺めることができる。しかも動いてるんですよ。
動いてる、すごいね。
で静止状態の 3D スキャンを四方八方から眺めるのはもうすでに配信してるんですよ。結構人気みたいですけど、さらにそれが動くようになるっていう、
うん、
だから今まだちょっと画質荒かったですけど、この間見たけど、うんうん、来年、
うん、
再来年ぐらいにはもうちゃんと、うん、もう実写と見間違えるからような、
ああ、
う
ん、そんなのが、
うん、目の前に VR 空間に現れるようなんじゃないですかね。
すごいね、そうなったん、すごいね、うん、実写が実写の後ろに回り込めるとかあったらやばいね、うん、
やばいっす
よ、やばいね、それね、うん、
でこれがもうちょっとね、あの拡張していったら、その、うん、なんですか、ライブチャットってあるんじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうのでこう実写の 3D を、うん、との 女の子とライブチャットができるとかいうサービスもおそらく出てくるでしょうし、エロは多分これからものすごく進歩していくんじゃないかなって。で、どんなメディアでもそうですけど、まずエロが起爆剤なんですよね。
まあそうですよね、何でもそうだよね。
でこのままそのエロ文化が発達していけば、多分その一般層が楽しめるようなゲームに使えるような技術であったりとか、何ですか、そのエンターテインメント系のアプリに使えそうな技術とかもどんどん発展していくと思うので、でおそらく2年後3年後ぐらいには一般家庭に浸透するんじゃないかなと。 VR ヘッドセットも2万円台3万円台、お年玉でなんとか買えるぐらいの額になってって、
PSVR とかがもっと安くなって廉価版出て、
しかも一体型ね、PC とか PS につながなくてもいいやつ、
あとあれかな、その既存 の、 その例えばドラクエみたいな、そういうでっかいタイトルが VR でリリース
もありえると思いますね。まあすでにバイオハザードはリリースされて人気みたいですけども、それ以外に VR オンリーでそういう今までのビッグタイトルが出てくるっていうことはありえるんじゃないですかね。
なんかゲームショーが、一昨年のゲームショーは VR 一色だったのよ。
もうすごい、
でも去年が一気に VR なくなって、なんかその一時期の流行りみたいなのが一旦落ち着いたっていうのが去年だって、だからその最初珍しいものに飛びついただけっていうのが一昨年、でこれからじわじわ来るかもみたいな感じなのかね、流れとしてはね。
去年いきなりなくなったのはまずそのさっきに言ったキャズムでいうところのアーリーアダプターのあたりがちょっと熱が冷めたんでしょうね。
そう
でそこから開発してたんだと思うんですよ、みんな市場に出せるもの、それが今年に入ってドーンと一気にこう放出されたので、みんな食いつき始めたと、
これからどういうものが出てくるか、それでなんか自分もできるのかみたいなところかな。
すごいです、その VR 系のニュースサイト全部チェックしてるんですけど、もう手は突っ込めるところまで行ってますね。まだ市販化されてるのは少ないですけども、リーフモーションとかそんぐらいしかないんですけど、あの VR 空間に自分の手を表示させて、自分が動かした通り手が動くんです。だから銃を握ったりとか。
それは手に 何も持たなくてもその画像認識だってこと？
いや手袋ですね。
あ、手袋してやって
るの。それはオキラスが今、実験的にやってるやつなんですけど、手袋にセンサーがついてて、自分の手を動かした通りに、バーチャル上の手も動くと、そういうのがこれからどんどん一般化していったら、ゲームにも取り入れられるようになったら相当面白いです
よね。すごいよねそれね。
なんか例えばさ、マインクラフトとかで、自分の手でブロックを積んでったりとか、そういうことも多分できるようになると思いますし、
まあ、やってるところ外から見たら奇妙だろうね、 VR って言ってもね。
そこなんですよ、あの VR ヘッドセットつけて動き回ってる人って気持ち悪く見えるんですけど、それ俺考えたんですけど、昔携帯電話がまだそんな普及してない頃、街の中で携帯で話してる人って気持ち悪かったじゃないですか。今当たり前になっちゃいましたけど、あれだと思うんですよ、
ね、なるほどね、
一般化していけば、一般の家庭に浸透していけば、当たり前になるんじゃないかな、
なれるかなみたいな。
新しい技術ってやっぱ最初は気持ち悪いんですよ、旗から見て、知らない人から見ると、
まあね、そうだろうね。
結構僕的には久しぶりに面白いものが出てきたなって感じですね。
なるほどね。
iPhone で、そのモバイル系のアプリで面白いのを いっぱい出てきたじゃないですか、最初 iPhone が流行った頃に、その時は面白いなと思ってたんですけど、まあガジェットして面白いってだけで技術的にすげえな、まあでも昔そのドラえもんとか読んでて、何にでもなる箱みたいな秘密道具あったじゃないですか、テレビにもなるし、ラジオにもレコードも聞けちゃうとか、でしかもメールもできていたって見れるという、そういうのが現実に出てきたんだなっていう面白さはあったんですけど、そんなワクワクはしなかったんですよね、概念として。まあ SF の中、 SF の世界でよく見てたガジェットがようやく出てきたなっていう、VR はそれすら飛び越えてるんです。
なるほどな、まあそういう空間の中に入る、
まあ、もちろんそのスタートレックとかで仮想空間で遊ぶ、そのなんかエンターテインメント的なものはあったんですけども、まあそれが現実に出てくるとは思って当然なくて、ただでもまあもちろん仮想現実という概念自体はもう知ってて、それが自分が生きてる間に割とこんな、なんだろう、体験として、びっくりできるほどの精度になると思ってなかったんですよ、正直。
なるほどな、
来たよって感じで思いのほか技術の進歩早かったよって、久しぶりにちょっと面白いなって感じですね。なるほど。でここからどう発展していくかも見ものじゃないですか。
そうね、基本じゃあ VR は今はそのオキュラスで楽しんでると、
楽しんでますね。
PC 本体がないといけないでしょ。 もちろん PC 本体につなげてやるけど、
今はそうです、
ね、PC の性能もそれなりに求められる。
グラボもやっぱその GTX970 以上じゃないとまともに動かないですし、
高いやつ
や、高いやつですね。あ、まあ、できれば GTX1060 とか70とか、うんうん、それこそ8万円くらいするグラボを使わないとスルスルは動かないんですけど、
はいはいはい
はい、まあ今最低でそうですね、ヘッドセットがオキュラスがだいぶ下がったんで、うん、5万円で今、うん、販売セールしてまして、でセール終わったら6万かな、
うんうん、
定価が下がったんですよ。それまで十何万だったのが、
うん、
6万ぐらいになるんで、うん、まあ、それと、VR レディっていう、うん、まあ、要はその VR が動くパソコンが今頑張って作って最低限 の、 そのスペックで10万ちょっとあれでいけるのかな、うん、だからまあ20万あったら確実に作れ、ね、使えるって感じ、
うんうんうん、
あんまり複雑なことはできないけど、
うん、
だからまだちょっと敷居高いですね。
まあちょっと高いからね、
うん、
VR のゲームセンターができたでしょこの前、東
京新宿ですね、
新宿か、うん、あのバンナムが作ったやつね、
なんか行列すごいらしいです
ね、うんうん、できたし、多分これからね、うん、漫画喫茶も VR、
あ、もう取り入れてます、
もうやってる、
うん、やってる、うん、あとビデオボックス、
うんうん
うん、エロの VR と、
うん、
あと VR で風俗が出てきてますね、
そんな風俗
カリント VR っていうところなんですけど、そちらは要はその VR の AV をヘッドセットで見ながら、生身の女の子にこいてもらうっていう抜いてもらうっていう、
ちょっと待って、それ、うん、それ女の子はどのタイミングでどう言ったらいいかってモニター見ながらタイミング合わせてやってるってこと？
俺言ったことないから分かんないけど、多分そうなんじゃないですか。
そうだよね、それ。
だから VR ヘッドセットつけて、そろそろお願いします
って。それ女の子のルックス関係なくなるから。
なくなりますよね。
お、まあだって、おっさんがやっててもわからないわけでしょそれ、
うん、いやまあさすがに女の子と最初会うでしょ、
あって会わないと、
ね、いや行ったことないから見せる質は分かんないけど、うん、
それね怖いな、それ
セットセル取ったらおっさんだったとか絶対に嫌ですよ、
地獄でしょいや分かんない、だって見えないわけだからね。
昔ラブホールっていうのありましたよね。
ラブホール
知らない？
何ラブホール、
なんだろう、ピンサロとかが流行る前かな、
あの覗く
んじゃなくて、
うん、
板があったんですよ、
うん、
で板の、
うんうん、
ま、穴が開いてるんですよ、
うん、
そこにチンコ突っ込むと、
うん、
向こう側で何かしてくれるんですよ
怖
ただ誰が何をしてくれるかは分からないんです。
行ってたのそれ？
いやそんなの行かないよ、俺よりもっと上の世代の話
してか
50代の人とかようやくああっていうぐらい
そんな前か昭和のね、
うん、昭和
昭和の風俗、
うん、昭和の半ばぐらいの、
はいはいはい、
風俗でそういうのがあったんですよ、格安風俗で40年代とかじゃない多分50年代ぐらいまであったのかな、
怖いね。
まあそれではないです、一応ちゃんと女の子がついてっていう、うん、多分その VR もオプションだと思うんですよね、基本だから女の子と、
うん、
女の子に抜いてもらう店で、
うんうん、
VR オプションをつけるとヘッドセットで AV を見ながら、
うん、
好みの女優で、
うん、
女優を見ながら、うん、行かせてもらえるっていう、
ね、なるほどね、
女の子のプライドズタズタですけど
ズタズタでしょそれ誰か分からんもんね、
うん、
すごいな、
俺ちょっと畑の結衣で抜きたいんだよごめんだけどって君も可愛いんだけどって畑野さんの方が
気使うなそれ
気使う
よそれ、
まあ、でもその風俗現存してますからね、
へ
え、うん、どうやらお客も入ってるみたいで、
あえぐいね、
うん、やっぱエロは、
うん、
いち早く発展しますね、
まあ、エロがトレアンドエラーを繰り返して、
うん、新しい技術っていうのはね、
乗っていくのかな
昔そのビデオデッキまだベータの頃ですね、
うん、
ができた頃もやっぱ30万とか、
うん、
40万とか一般家庭ではちょっとなかなか手を出しにくいっていう、うん、値段だったんだけど、うん、その町の電気屋さんたちがこう結託して、
うん、
裏ビデオをおまけに付け始めたんです、
あ、はいはいはい、
それがまあかの有名な洗濯屋ケンちゃんっていう大した内容じゃないんですけど、汚い裏ビデオなんですけど、
うん、
でも当時その無修正のものを家庭で見れるっていうのが、
うん、
みんなおっさんたち飛びついたんですね、
うんうんうん、
でボーナス払いでビデオデッキ買ったぞって言って、うん、で夜中にこっそりおケンちゃんを見てるってそれでそのビデオデッキって一気に家庭に普及したんですよね。
あ、そうだ
ね、
うん、うん、
そう、まあ、そう考えると当時の30万40万ってすげえ金額じゃないですか。
すごい金額ですよ、
うん、そういうか、まあボーナス一月分は飛ぶわけじゃない、うん、夏のボーナスが飛ぶぐらいの金額じゃないですか、
うん、
それで普及したってことは、うん、今 VR ヘッドセット、
うん、
まあ安ければ20万ぐらいで全部揃うわけですから、うんうん、まあハードルはちょっと下がってるんですよね。
まあね、うん、昔相対的には安くなってるというね、うん、
で PC で作業されてる方、まあ、イラストレーターであったり、うん、我々ミュージシャンであったりとかは、
はいはいはい、
それなりのスペックの PC を当然持ってるんで、
うん
うん、そんなにハードル高くないんですよね、
うん、
まあちょっとビデオカードを高めのやつ買うぐらいかなっていう、
うんうんうん、なるほどね、
だからまあめちゃくちゃ高いってわけじゃないよね。やってみたらどうなの、うん、
環境が整ってきたったらもう、うん、セット代だけ出せばすぐ行けるわけで、
なるほどね。
でまあそこまで資金がなければ、うん、まあほらいわゆる箱すっこってやつですけど、うん、あの段ボール組み立って、うん、自分のこう、スマホをジョイントして、うん、それで簡易 VR を楽しめるわけですからね、
はいはいはい、あよくあるよね、うん、売ってるよね安いやつね、
うん、で今一般層に浸透してるのはそっちの簡易 VR の方ですから、
うんうんうんうん、スマホで簡易 で、
うん、でそれで慣れてって、うん、でいよいよその動き回れるちゃんとした VR が低価格で 2,3 万で販売されたら、
う
ん、まあみんな移行しますわ、
ね、そうだね、
より自由度が高くなるなら、うんうんえマジで女優の後ろ回り込めちゃうのみたいなことになったら3万ぐらい払うでしょ、うん
まあ、面白いもんね、
うん、あのアイドルで後ろに回り込めちゃうのってなったら買いますよね、うんうん、
なるほどね、
うん、いや僕は VR は廃れないと思いますね、
まあ、これからだから来るだろうねまだまだだって黎明期、
うんうん、結構ね去年ぐらいまではねいやどうせ VR なんか流行んないんだろうっていう人も多かったんですよ、うん、僕もどっちかなぐらいだったんですけど、うんうんいや今はやっぱ Facebook が Oculus 買収してですね、うん、Apple が VR に手を出して Microsoft も MR っていうまた別の呼び方ですけど、うん、ミックスリアリティっていう、うんうん、それのヘッドセットを Acer とかと共同で開発してとか、うん、結構大手の巨大企業が資金をバカバカつぎ込んでるのを見て、うん、あこれは来るわと、
うんうんうんうん、なるほどね、うん、じゃあちょっとこの今後の VR の成り行きっていうか広がりを見守っていきたいというところで、うんはい、
そんなところですかね。
どこでしょうかね、
うんまあ、楽しくやってますということで見に今年楽しくやってますSNS でつぶやかないのは単純にあの、うん、おっさんが市場を SNS で垂れ流すのがみっともないなって思ったからです、うん、
コメントも書かないし別に SNS 自体何にも書いてない。
なんかさ、うん、若い頃だったらさ俺こう思うんだっていうのは、うん、まあ分かるんだけどさ、うんうん、おっさんがさなんか、うん今の日本の政治はとかさいやそう、まあ、お前が頭の中で考えておけばいいじゃんってさわざわざ人に言わなくていいだろうっていう、
うん
うん、これ食ったとか
いやそれほとんどのやつがそうだからね、うん、
いや別に若い子ならいいけどさ、うん、なんか
おっさんが言うのが、まあ、
それも人それぞれよ、うんうん、そういうのが好きな方はまあ50にやられていいと思うんですけど俺はなんかみっともねえなと思い始めて前からそうなんですよ。もともと
あんまり書いてないもんね、
うん、音楽やってなかったらツイッターも多分やってないんで、
うん
うん、
なるほどな。
まあツイッター告知、まあ、でもたまになんかポロッと書いたり、うん、酔っ払って勢いで書いたりはするんで、うん、全く書かなくなったわけではないんですけど、はいはいはい、まあ前よりそんなに熱心にやってないっていう。
なるほど。
あとその特別性がもうないじゃないですか SNS って。誰でもできるもんだから。
まあそうね、うん、それはそうだね。
なんかそのカッティングエッジなもんでももうなくて、みんなが当たり前にできるようなものなんで、
うん、
それほど自分の中で興味がなくなってきたっていうのももちろんありますね。うん
なるほど、まあ、だからといって家にいるとちゃんとその VR をやってる。
家で VR 空間にいますよ
動いてると
VR 空間でメイドと幸せに暮らしてます
よ。ミニが Facebook も続いても何にも書かないから
告知はしてるわ。
一体どうしてんだって俺は思ってたわけですよ。
告知はしてるよ。
告知はしてる。いや告知もボットで自動的にやってんのかなみたいな。
ボットもあボットはちょっと今停止してますけど、うん、まあボットはやってました確かにな
んかね、ブログもだって書いてないでしょ今のミディブログに。
別に人に言いたいことないしね活動以外で
ブログも書いてない
し、うん、曲できましたってだけだから、
ね、ミクシーも書いてないしね。
いや書かないよミクシーだって久しぶり聞いたわ。
ミクシー書いてないしね
ありましたねミクシー、
ねうん、ニフティサーブも何も書いてないもんね最近ね。
あれ3年ぐらいしたら VR ミクシーが入ります
よ。 VR ミクシーありますか。 VR ミクシーありますか、うん、
リアルに足跡が作ってすよ。
マイミクの
あの VR 空間の自分の部屋のドアを開けると足跡が作ってすよ誰それさんのなんとかさんの足跡がついてます。VR ミクシー
面白い。VR ミクシーもう時代がもう交差する、
うんはい、まあいいです ね、まあ、ねようやく未来がやってきたって感じですね
2017年にして、
うんうんまあ、でこれ聞いてる人は何にも楽しくないだろ
う。楽しくないか
VR って言って
興味持ってくれたらいいんだけどね、
うんうんまあ、ちょっとねいずれわかるよ。
何やそれ。まあ、そのうち来ると。
いずれわかるよ。VR やってみな、はい、面白いから。
やったらわかると。
うん。
うん、
じゃあ体験なんでね。
はい。告知いきましょうか。
告知いきましょう。
はい。
ミニの方はですね、もうコミケも終わりましたね。うん、
終わりましたね。
だから新譜が2枚、
うん
うちのレーベルが出ております。
はい。
それがですね、まずスラッシュキックマスダイ
2.0。うん。
こちらがもう同人ショップとかでは。グルービーとか、うん、あと楽しいストアとかでは買えると思います、
はい
スラッシュ、先ほど説明したスラッシュキックのコンピレーションです、うん、で先週言い忘れましたけどゲストが結構豪華で、
はい、
トパソライト、うん、DJ ミョウスケ、うん、コバリョウと最近、まあ、うん、音ゲーとかでこう、うん、スピードコアを提供してブイブイ言わせる方たちを、うん、まあ、少々しまして、
なるほど、
うん、スラッシュキックで作ってくれって言って、うん、であと、まあ、DJ クララとか、
うん、
僕とか、
うん、
あいつ誰だっけキュアレスとか
あいつ誰だっけ
若手の名前すぐ忘れるってだから若手がついてこれって
やべ
で M プロとか、うん、
はい、
まあ、みんなでこうスラッシュキックを作って、
うん、
9曲プラスそれその9曲で作ったミックス入りですね、
なるほど、
ミックスリファレンスミックスですね、うん、こうやってつなぐんだよっていう、
うんうんうん、
でそれが全10曲で、うん、各ショップで取り扱い中でございます。そして、うん、僕殺少女工房2年ぶりのチップチューンアルバム DMG666、
はい、
こちらも全10曲で各ショップで取り扱い中でございます。ご興味ある方
は
ぜひご注文なり手に取るなりしていただけると幸いでございますって感じですね。
なるほど、はい、
はい
はい、では僕の方
は、
はい、ライブなどの予定は今のところなくて、
はい、
リリースで言いますと、先週流しましたけど爆走ミニバンですね、はいはい、バブルビーフューチャングエンジョージー爆走ミニバンという楽曲を、
はい、
新曲ですね。これリミックスというかカバー吉田純也によるバラードバージョンっていうのが入ってまして、
バラードにできるんですね。
バラードにしましたね、
うん、
無理やりバラードになってるっていう、
ね、ミニバンが遅く走ってる
からですね。弾き語りでポロポロンと
時速10キロぐらいトロトロ走ってるミニバンを
ベロファイアみたいなポロンとピアノ鳴って
弾き語りでギターじゃねえんだ。
いやいやピアノなんですよこれ弾き語りが
ジャジー
そうジャジーになっててオートバックスみたいな、
大人のネタもの、
大人のネタ
もの、大人になってもやってんだネタもの
ですね大人のネタものそれ込みで、iTunes とバンドキャンプで配信中、
うん、
こちら、スポーティファイとか、うん、AWA とかそういうなんでも聞けますので、
うん、
ストリーミングでも楽しんでいただければと。
いいですね、大人のネタものって言ってパッと思い出すのがスイングバッパーズです、
うん、スイングバッパーズですね、あれは、ね、最高ですね、まあ、
最高ですね、
したいところですね、
いいですね、
いいですね、うん、あとそれ と,、今実は作ってるベストアルバムがありまして、
ベストアルバムですか、
はい、過去に自分がやってもらったリミックス、
はいはい、
集っていうのを出そうと思ってまして、うんうん、こちらまだ発売日などはまだ未定なんですけども、うん、現時点でまだ発売日っていうのはそもそも決まっていないと、うん、いうことなんですが、うん、まあ未発表の新リミックスも混ざりまして、うん、なんとか8月中、うん、9月頭ぐらいには出したいなと思っておりますので、うん、こちら決まり次第また、
これはバブルビーのリミックスってこと、
僕バブルビーフィジョンエンジョージーが8割ぐらいで、うん、バブルビー単体の曲がちょっとだけあるかなっていう感じで、
うん、
ゾッコンバーベキューぐらいの時代から15年ぐらい前からかな、
うん、
からポチポチといろんな人に作ってもらったやつ、
俺ってなんかやったっけ、
やってもらってないと思う、
俺そうだよ ね, ねやってないよね、
うん、あそうか、ミニないよね、
いや確かやってなかったと思ったな、
あれしかないでしょ、あとビスゲイディス、
ビスゲイディスがスピキンは参加してたけど、うん、リミックスをそっちから依頼された記憶はないな、
ないでしょ、
なかったっけ、自信ないんだよね、
シャッシャッシャもやってないでしょ、
シャッシャッシャは俺やってない
、やってない、
歌詞書いただけ、
うん、だからやってないと思うな、
やってないか、
やってない
よ、やってないけど自信持ちきれないんだよなんかあれそうだっけって感じ、
何を作ったかも覚えてない、 いや俺もその記憶にないっていうか、
うん、
ミディ、
いやだからエンジョージさんのほらソロアルバムとか
プロ
デュースしたから、 そ,
う そ, う、うん、
それでちょっと記憶がおかしくなって
る、
エンジョージボイスをいじったことはいっぱいあるんだけど
そ, うだな
それがバブルビーフューチャリングエンジョージだったかどうかっていうのがもう分かんなくなっちゃって、
俺の曲のリミックスっていう風にはね、
うん、
ないかもな、うん、そうかもしれない、
うん、じゃあ僕は参加してないです、
参加してない、おそらくしてないこれ録音してる時にはまだその何もミックスもマスタリングもまだ何もしてないので、
うん、
全容がお伝えできないという、
まあいいんじゃないですか
ことで、
うん、
はい、タイトルは決まってるんですよ、
どういうタイトル
で、タイトルはですね今じゃ初発表
誰も待ち望んでないと思う、
待ち望んでないって今初めて言ったからね
、はい、ああって感じだと思うけど、
はい、タイトルは、はい、リミックスヤクザが君を追いかける、
うん、
っていうタイトルです、
前そんなタイトルありましたよ、ね、
ありましたね、
何でしたっけ、
レジャーヤクザは君に語り
かける、ああその感じですね、
そんな感じです、リミックスヤクザが君を追いかける、
なるほど、
っていうタイトル、
追いかけていくんです、ね、今回は、はい、逃げられますんで、
逃げられませんね、
嫌ですね、
嫌ですね ということで、こちらちょっとね今回のこのポッドキャストが今8月の6日、はい、に収録してて、
ポッドキャストとか YouTube ですか、
YouTube ですけどねまあこのラジオ、うん、収録してるんで、うん、これから何週間にわたって配信する予定ではあるんですが、
まあ、6週ぐらいにわたってという予定ではあります
けども、全て今日あの時空の歪みによって、うん、だいぶ早い時間に、うん、収録してるんで、
う
ん、ずっと詳細が伝えられないまま、
うん、そのままですね
終わるんで、
ちなみに今日は8月の
8月の6日
です。
6日です。何でも決まってません。はい、ので最新情報はツイッターとか、うん、ブログなどを見てください。
はい。
っていう感じです。はい。
はい。
というわけで。
というわけで、はい、何回でしたっけ
158回目。
曲
最後の曲。
曲がですね、うん、じゃあスラッシュキックマストダイから、はい、ミニーの新曲になります。うん、なんてタイトルだったっけな。
なんだろう。
ドッグデイズだ。
ドッグデイズ。
うん。
ドッグデイズ。
真夏って意味だね。
あ、そうなんだ。
うん。
ドッグ。ドッグ。
うん、アメリカのスラングだけど、うん、真夏日のことをドッグデイっていうらしい、
うん、ドッグデイっていうの、うん、
なんでドッグデイなんだろう、
なんで
だろう
ね
犬が母やってるからかな、
犬ドッグでしょだって、
うん、いやドッグドッグ、
あドッグなの、うん、ドッグデイ、へえ、真夏、
うん、真夏日、
真夏日、
夏日、
めっちゃ暑い日のことなんだ、
うんうん、
夏っぽいのじゃあ曲も
なんか夏っぽい感じになりました
ね。
フィーチャーベースっぽい感じで、まあでもドロップ入るとドドドと言ってますけど、
うん、
まあ、そのドッグデイズでお別れです、はい、ということで
見てみましょう。
というわけで、
うん、158回目
また
また
次回
was good?